なんか変な炎上の仕方したな。
何ですか？炎上よくないよ。泣いちゃった。
怖かった。
泣いちゃった。炎上って怖いからね。
怖かったよ。
どうしたの？何があったの？
誰だっけな。そう、最近の大スターの堀さん？
あのショートスリーパーの。
そうそう、30分しか出ない。
はいはい、堀大輔。
そう、人がなんかいっぱい言われてて、で、それを擁護する、キングコングの西野さんでね。
ああ、へえ、ああ、そんなこともしてるんだ。
そう、もう質は関係なく、もう量が多かったら人っておかしくなる、みたいに
言ってて。はいはいはい。いや、確かに俺もそれ思うわ。
おかしくなるかと思った。
なんか、大丈夫だった？
何かと言いますと、まあ、先週末久しぶりに北海道に帰省しまして、
うん、
まあ、何かっていうと単独ライブ6秒ライブ in、はい、札幌がありましたね、
うん、
でその帰省でちょっと事件がありまして、
なんです、
まあ、6秒ライブ自体はもう大成功でね、
はい、
北海道のライブの動員っていうのは少ないと言われてますけども、100人もそう来てくれて、いや少ないんですよね、やっぱり、やっぱ名古屋飛ばしなんて言葉ありますけど、札幌日じゃないですから。
まあまあまあ、そうか、
そう、なんか橋だからね、飛ばすじゃないだろうみたいな感じで勝手に端っこ切られるんですけど、
はいはい、確かに、もちろんその縮尺地図みたいに省略されたりするんだ。
まあそれは遠いし、まあで少ないがゆえにライブ慣れしてなくてお客さんも来ないしみたいな、まあ、
はいはい、
まあ負のループっていうほど悪いもんじゃないですけど、まあ道民性もあってね、うん、なかなかっていう中で100人も来てくれて、でまあ音響トラブルもありながら、
ああそうだそうだ、それ忘れるんだよな、俺がミスったこと。
いやそうそうなんですよ、なんかまあ、うん、一瞬音響トラブルのことに触れますけど、
はい、
まああれはあれでその逆にね、その私のアドリブを炸裂させることができたということで、
まあまあ確かにそう言ってくれるなら、
そういい見せ物、いや相当頑張ったと思うんです、私
も、
ね、
いやそうだ、あれはありがたかった、うん、もうちょっとなんか録画とかもしてないから見せようないけど、すごい高橋が俺のミスを頑張ってカバーしてくれたのがあった。
でなんか主にはね、その反省ライブでも言ったけど、そのまあ投げくりの、選挙の、なんですか、演説か、
はいはい、
演説するシーンで、まあうまいことを言うんだけども、それに対して、完成の SE が鳴らない、
うん、
がまあ一番メインだったじゃん。その後にデスクトップが映っちゃうとかもあったけど、
はい、まあまあまあ、そう、あれはそう、二次災害、
いやそう、それで記憶が薄くなってたけど、その、うん、一番最初何起きたかっていうと、あれだと思って、そのリハでよくあるその先々の音源が同時に流れてしまうっていうのが起きて、
ああそう、俺はもちろんめっちゃ覚えてる全部。
そうだ、俺それ忘れてて、だから、皆さんは、皆さんも日本の未来を考えなければならないんですって言って、普通は歓声が上がるところで無事編集が終わった、反対デモ動画はっていう、
なんか未来の動画が先に流れちゃうみたいなのがあった。
そうそう、それあったわと思って、確かになんかアドリブで乗り越えた記憶だけがあったから気分良かったけど、あの瞬間だけはマジで血の気引いたのを思い出して、うん、
ああはいはいはい、
あ、変な人いるからつまみ出しなさいみたいな言った記憶ありますけど、
うん、確かに俺ももう記憶自体はあんまないな。
いやそうです、ああいう時はカブトくんを見なきゃいけないんですけどね、本当はどういう状況か、
そのはいはい、まあ、確かに俺がなんか
いたたまれなさすぎて見れなかったんですけど、
2階奥席みたいな暗闇の中に俺がいて、一応目が合う位置にはいたみたいな。
そう、見なきゃ、だってどのぐらい伸ばせばいいか分かんないから、うん、その20秒伸ばしてやってみて、あ、まだダメか。20秒伸ばしてやってみて、はいはいはい、あ、まだダメかっていう、その、人間に対してやる対処法ではない対処法をしてたんだよね。
あ、確かに確かに。機械に対してやるチャレンジをしてた。
そうそうそう。というような、まあ、音響トラブルもありながら、全然そんなのは炎上しないですよ。これはね、乗り越えた話ですから、はいはいはい。そこじゃなくてね、僕はその、札幌に帰るときに、うん、SNS でつぶやくことがあって、それが帰る札幌と書いて、きっぽろってつぶやくんですよ、はい。帰るほろって書いてね。
うんうん。そんな言葉があるんですか？
ないんですけど、僕がまあ言葉遊びでね、いつも言ってるんですけど、うん、なんか今回はそのやけにみんなリアクションをしてくれて、
うん、
まあ僕がね、フォロワー数が伸びてきたっていうのはあるけど、いつもよりもいいね数がなんか伸びてて、
はい、
なんか楽しみ方も増えてきて、例えばその、自分は静岡に住んでるんで、 帰るに静かで帰省ですねみたいなうまい
こと。あ、はいはい、なるほど、もじり方をやってるんだ。
それぞれの土地でやってくれたりとか、あと響きが可愛いから今度使おうみたいに、
はいはいはい、
楽しんでくれてる人もいて、ああ嬉しいなと思って寝て起きたら1000万インプレッションいってて。
へえ、あ、そっか、インプレッション。
そう、これっていうのはだから、僕とチャルちゃんのあの分身人形踊りでめっちゃ伸びて、ずんださんが史上初1000万インプレッション叩き出したっていうぐらいのものですよ、
はいはいはい、
1000万インプレッション、うん、普通は世界に届いてないと届かないというね、
うん、
で見たらそのリアクションがちょっと変わっててね、
はいはい、このキッポロに対する昨日の流れと。
そう、札幌に帰るのは鬼殺でしょ、勝手に新しい言葉作るなとか、
はい、
間違っているみたいな。
おー、すごい、なんか採点者まで現れて
訂正する人がそう急増して、鬼殺ってあなたは言わないんですね、見損なりましたみたいな。見損なわれたの俺みたいな。
元々のファンの方が見損なったんだ
か分かんないけど、だからもう鬼殺ガチ勢のその鬼殺サイド皆さんにお叱りを受けまして。
変なの、鬼滅の刃の言い方。
そう、でもこれ自分で言ってる人もいるからびっくりしたんですけど、
鬼殺隊を名乗る者がいたんだ。
そうそう、なんか我々鬼殺隊とかじゃなく、ただ3文字だけ鬼殺隊ってつぶやく人がいて
かっこいい。
そうで、だから中には冗談で突っ込んでる人もいますとね、うん、鬼殺でしょみたいな、一見すると、はいはいはい、アンチのようだけども、それこそカブトが反省ライブの時に言った5万いいねぐらい言ってる人のね、
その、ああ、そう、そのリアクション側のツッコミの方が伸びているという事例があって、
これよくあるあるですけど、そのそっちのツッコミがあることで全てを把握できるから、そっちの方がメインになる現象ってあるんですけど、はいはいはい、その人はね冗談で言ってるんですよ。
へえ。
最初俺ミュートしてたんだけど、
あ、そう。
そう、見に行ったらリプライ見たら、その鬼殺でしょって言ってるのに対してリプライで、そうですよね、鬼殺ですよね、ありえないですよねみたいなリプライに対して、いやいや冗談ですよみたいに返してたから、
あ、そうか、その人自体は冷静なのか。
そう、でもパッと見わからんと思いながらね、
うん、
そう、ミュートする側の人間としては危ない危ないと思ってミュート解除しましたけど、
うん、
だからそれ冗談で突っ込んでる人もいればガチでキーってなってる人もいて、
はいはい、
だから結果、私ね、言葉遊び系 YouTuber っていうね一面もありますけど、はい、いろんなサンプルが取れてありがたかったですね。
ああ、よかった、成長につながったか、
うん、いや、そうだね、だから、うん、どっかでも言ったけどね、まあ人生で炎上をしてみたいとは思わないですけど、
はいはい、
まあその渦中の人がどういう心境になるのかっていうのは、そのリスクマネジメントの点で気にはなってたんですよ。
あ、はいはいはい、
自分がもしなったら何を気をつければいいんだろうなって思ってたから、うん、そういう意味で言うと完全に落ち度のない炎上を経験できたのはありがたいなと思ったところでしたね。
あ、まあまあ確かにそうだね、これが将来の就職に響くことないもんね、
う
ん、
いや、そうですね、
さすがに大丈夫、精査された上でこれは問題なしってなる。
逆にね、これででもこれ高橋さん悪くないですかって言ってきたら、あなたの会社はそうですかって、この買い手市場でいきますからね。まあ、まあ
そうだね、
まあまあみたいなのもありながら、まあその後ね、キッポロ、まあ好意的な人ももちろん、まあまあだってそっちがメインだからね、好意的な人もいるんですよ、うん、というか、まあそっちが普通ですから、なんか札幌住みのトロンボーン奏者の人がキッポロ使ってくれたり。
おー、よかった、なんかじゃあ育ちがいい方も使ってくれたんだな、そう、楽器をやってるってことは。
美人雀士の木下遥さんも使ってくれましたね。
ああ、すごい。
そうそう、あの同じ大学だった人ですけど、ね、我々の後輩のね。
わかる。あ、後輩なんだっけ。はいはい。
そう、だからキッポロ、嬉しいにホロでキッポロって返しましたけど。
ああ、いいですね。そういうバリエーションもある。
そう、これは我ながらやかましいなと思いましたけど。だからもう僕は4日間ね札幌いましたけど、もうドキドキだったんですよ、ずーっと。
いやー、まあ確かに高橋は結構、なんか俺は結構、うん、なんか日常を切り取るみたいなツイートをして、いいね数をが多くなることが多くて、その流れ玉炎上みたいなの結構やってる俺は。
ああ、まあ見かけるね、だから、あ、俺もこれかと思ったよ。
ああ、そうだから、でも俺はなんか悪くないし、なんか意外と俺はなんか大丈夫、うん、それ大丈夫かもって感じなんだけど、
あ、意外と僕初めてで、
なんか大丈夫なタイプだと思ってたが、なんか意外と、ね、だから実家でヒヤヒヤしてた時間があったということで。
逆にその今までバズってたけど、その、うん、本当に3の中でしかバズってなかったから、
はいはいはい、そうだね、
まあ、特殊というか、まあ俺を知ってる人がねそんなに莫大にいるわけではないんでっていうところで初めて、うん、でまあ正直この炎上したからドキドキというよりも、なんでドキドキしてたかっていうと、あの僕 札幌出るときにも挨拶するんです。あの、ダッポロって言って。
ああ、なんかありますよね。もうそれは、毎回帰省するたびにやってる、やらなきゃいけないツイートだもんね。
いや、そうそう。あの、ちゃんと僕のプロフィールで、ダッポロとかキッポロって調べると、過去の文字だけでつぶやいてたときとかのが出てくるんですけど。
もっとストイックだった頃の。
いや、そうそう。いや、だから、おいおい、どうなっちゃうんだよ、俺、ダッポロってつぶやいたらこれで、と思って。
いや、そうだね。懲りないやつだと思われる。
いや、そう、逃げ出ていくみたいな感じもあるし、こう脱出っていうのがね。
うん。
だし、鬼殺隊の皆さんはもう今、アクティブな状態ですから、前よりもね。
はいはい、確かに起きた後だから。
いや、そうそうそう。だけど、意外とダッポロは何も起きなかった、つぶやいてみたら。
へぇ。
その、別にいいね数も、不思議なことに同じくらいで、でも何もなくて、
うん、
だからその晴らされたのか、この呪いが、
はいはい、パーって溜まってたゲージが、汚れゲージみたいなのが晴らされた、
許されたのか、それか俺のミュートが火を吹いて俺の目に全く止まらなくなってるのか。いやいや、
確かに上手にできてるのかもね。
うん、まあこういう時ってね、あの親切、うん、余計な親切で俺に伝えてくれる人がいますけど、この身内の中でね、はいはい、こういうことになってますよみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、余計な親切で。
高橋炎上してるみたいな、いや余計なこと言うなと思いながら見てましたけど。
まあまあ見たくないもんね。
まあそれもなかったんで、ああそうか、意外とと思って。
ああ、よかったじゃん。
まあ、だからこれによって今回でやっぱ僕のまたシリーズが増えたと思って。
はい。
このどっかの地にお邪魔するときに気持ちいい挨拶を使って。っていうシリーズがね。
ああ、確かにそっか、別に札幌以外でも。
いや、そう、待って、全国ツアーだってこの後大阪名古屋ってありますし、僕は宮城にいる以上は結構飛び回りますからね。
はい。
民度のペーハーになるかもしれない、俺が。
あ、確かに将来の民族学者がデータ取るときに使うかもね、うん、そのインプレッションのデータを、ね、
この時に一番インプレッションが高かったんで、ここの民度はほにゃららみたいな。
ありえそう、ありえそう、意外とありえそう。
うん、高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
本当にさっきも言ったけど、キッポロは2、3年言い続けてて、今回ですから、ここまで来たかっていう感じでしたけどね、なんか。
いや、確かについに火の目を浴びたというか。
いや、いや、もちろん浴びさせるつもりでは言ってない、そのなんか。浴びさせるつもりで言ってたとしたら怒る人もいそうだなと思ったから、今回の騒動でね、その、
はいはいはい、
既存のある言葉を変えようとしてるとしたら怒りますよみたいな人もいるじゃん。
ああ、まあまあ、なるほどね。そうかそうか、意思の持ち方によってね。
いや、そう、それも考えすぎとは思いつつ、まあ、実際そうでもないから、もうマジでただただ最初はインスタのストーリーで遊んでただけですから。
はいはい。ああ、そうか。そこから、こう、デビュー、パワーアップして出場してたんだ。
そう。まあ、だから面白かったですけど、中には、これは興味深い意見だったんだけど、
うん、
キッポロは大昔に使われていた可能性がありますって、この学者みたいな。
意外とそっちが真の可能性。
うん。で、それに関しては、いいって思った。その燃料になりそうだからいいって思って。
まあまあ、確かに。
うん。すごい面白そうだけどね。やっぱ、
はい、まあ、調べたくなるけど、
うん、その読み方はさすがにキッポロじゃなさそうだなとか。
あ、はいはいはい。
そう、でも文献が見つからずでしてみたいな。
あ、よかったよかった。見つかってたら危なかった
。いや、もう逆にね、拡散しないですけど僕はそれを、
うん、
まあそんなね、ちょっといつもとは雰囲気の違う規制をしたんですけど、
うん、
話は変わりまして、
はい、
この前ちょっとめでたいことがありまして。
あ、何、めでたいこと好き。
僕はたチャンネルさん100万人おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございますね。僕はたチャンネルさん知ってますか。
あのアニメーションの、面白シュールアニメーションのチャンネル
だ。間がね、お笑い好きな人の間だよねっていう感じの、
うん、
あの突っ込むときにあえて脱力するをちゃんとできる人、
はいはいはい、
方なんですけど、会ったことも、絡んだこともないんですけど、
うん、
なぜか僕の生配信、僕が生配信するときだけメインチャンネル、サブチャンネル関係なく現れてくれるで有名な僕
は。へー、そういう謎の絡みがあるんだ、それだけ。逆に、
そうそう、そのオブさんとかがね、チャット欄に現れるのは普通に絡みがあるからですけど、はい、文具さん、はい、僕はさんは本当に別に絡みない、そのリアルタイムの絆しかない。
へー、はいはい、配信絆のみ。
そう、そんな方が、この前珍しくメインチャンネルで配信されてまして、僕はたチャンネルが、
うん、
それが、まあ、100万人耐久生配信、
ね、ああ、はいはい、ええー、そんなのもやってたんだ。
そう、やってて、あ、これはお返しする数少ないチャンスだと思って、
うん、その配信仲間
だから、チャットに現れるだけじゃなくスパチャを押してくれてますから、僕はたチャンネルはね。
はいはいはいはい。
お金もらっちゃってるから、お返ししなきゃとずっと思ってましたから、うん、僕はたチャンネルその、は、始めて、開始40分ぐらいでスパチャしたんですよ、僕はたチャンネルさんに。
はい。
そもそも、どのぐらいの人なんだろうって、その、なんだろう、見かけた配信に全部行ってスパチャ投げるみたいなキャラなのかなとも思ったりしたから。
ああ、まあ確かにそうか、こっちが特別扱いされてるとまで思い切れないところがあるか。う
ん、あったから、すごいそれとなく、その健康に気をつけて頑張ってください、乾杯みたいな、そう乾杯のくだりだったから。
はい、はい、はい。
したら、バイヤー高橋さんだーってちゃんと認識してくれてて。
うん。
で、奥さんも配信出てたんだけど、ってその。
ああ、そう、奥さんの方がリアクション大きそう。
いや、これは奥さんはまあ女性だから声高いでしょ、それに、変声期も入って、はい、ってその、めっちゃ高くなってるっていうね。
通常聞かない声域になってたんだ。
そうそうそう、なってて。でも奥さんすごいね、お酒飲んで楽しそうに配信してましたけど、すごい、だから声塊を好きでいてくれたんだって、僕はたさん。
へ
ぇー。なたろうさんはね。そう、うん、酒うなぎ海見が好きなんですよねって。
ああ、はいはいはい、すごいちゃんと知ってくれてる。
やっぱならでは着眼点というか、
うん、
ぜひメンバーシップ限定でアーカイブ見られるみたいなんで、ぜひ見てみてほしいんです
けど、ね、へえ。
それに引き換えうちのチャンネルのメンバーシップときたら、もう堅くなにバッジを得るためのサブスクになってますからね。
確かに、まずそれでもついてきてくれる方がいるという。
いや、そうだね、やっぱチャットで。
あったかい状況。
うん、今やその長尺動画の数も少なくなって、バッジを披露できる機会も少ないから、まあコメントで出ますけど、コメントして。
はいはい、ああ、なるほど。
そう。まあだから、まあおまけで稀に配信したりするぐらいの感じですけど、
うんうんうん、
まあだから今回の機会を経て、ああ、過去の動画とか気まぐれで上げようかなってちょっと思ったり。
過去でもう上げてないやつってこと？
僕結構その、チャンネル下積みの頃、
うん、
いろんな噂を信じて、その、成績の良くない動画は消した方がいいみたいなのを、真に受けて消したりしたんですよ。はい
はいはい、じゃああるんだ、その誰も見れない過去動画が。
あるある。まあすでにメンバーシップで公開してたりもしますけど、全然あるんで。うん、で、しかも僕はその、大量の撮影素材を撮っておいてるで有名な、人間ですから。
いや、存じてますよ。
だから、かまだベッドのノーカット素材とかね。
すげえ、ほんとすごいね。よく持ってるね、そんな10年前みたいなやつを。
いやね、もう僕のチャンネルの今、一番最初に上げた動画ですね、かまだベッド、ね。
はいはいはい。確かに、それはなぜか残っている。
上げちゃおっかな
ぁ。ええ、もっとあるから上げるべきものが。
いや、それで言ったらもう5年ぐらい上げれるから、それを上げ出したらね。ノーカット素材なんかいっぱいある、まあ。
ノーカット素材。
はい。ということで、ぜひぜひ、メンバーシップやっておりますので、ぜひ入ってください。アパラ
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
2026年8月カブト体調めちゃくちゃ問題というのがあります。これこれめちゃくちゃや、8
月か、
これめちゃくちゃや、本当に勘弁してくれ。
らら、今も全開じゃないね。
全開じゃない。なんかフェーズがあって。
はいはいはい。どうだったっけ、
まあ、順番に説明すると、最初、うん、喉がちょっぴりだけイガイガするっていうのがあって。
はいはい。これ、それどの辺だっけ？
これも7月末ぐらい。
うん、そうだよ。でも俺は8月の、その森岡が具合めっちゃ悪くて。
ああ、はい、そうだ。その時高橋
が。ほぼ同時だったんか。だから具合悪くなったのは。
そう。で、俺でもその前からちょっと助走があって。
はいはいはい。
で喉がイガイガする。でこれは別に今考えたらこのフェーズ1、まあ、こういうのあるでしょ、その時は歴史書に残ると思ってなかったけど、うん、後で歴史の教科書作るとなるとこれは意外と書くべきかっていう
フェーズ1の状態、はいはいはい、まあね、まだその医学的に解明されてないけどきっと関係あるだろうっていう、まあ関係あるでしょ当然。
でフェーズ2がなんかそのあ、まあこれも時系列ちょっと前後してますけど、なんかミュージックビデオを撮るみたいな日があったんですけど、
はいはいはい、
その日の夜中に俺の耳の下のほっぺのところが2倍ぐらいに膨れた時があって、
ああそうだね、そんなんもあったね。
これ7月末なんだけど、
はいはいはい、
これ、まあこれ分かりやすく説明すると、よく親知らずを抜いた後にここのほっぺのところが腫れすぎてバズるみたいな見た目になんか急になって、
はいはい、抜いてないんでしょ親知らず。
親知らず抜いてない。そう、抜いてたら俺も余裕あったんだけど、抜いてないのに急にそうなって、
抜かれたんか知らどばに。
怖いね。怖いし、それに気づかない俺の我慢強さにもあっぱれ。そうだとしたら、
ね、うるさいね。
でそれ怖くて、やっぱ普通に怖いが勝って、
まあね、俺もなったことない。
だからおたふく風邪とかがますごい思い浮かぶんだけど、おたふく風邪ってちっちゃい頃に一回なってたらならないものらしい。胃が
なったんだ。
いや、わかんないけど、なんか親に聞いたら親に心配かけるかなと思って聞けないし。
ああ、ええ、それやばいって、その考え方。
なんか聞けないし、そのミュージックビデオを撮影してもらうにしては方がありえないぐらい腫れてるから。
はいはいはい。
という理由と、まあその感染性のものだったら良くないからという理由で、その予定をちょっとなしにしてもらって、病院行ったら、まあ耳下腺炎という、まあ一応病名としてつけるならそういうのがあって、耳の下の腺が炎症を起こしてますね、耳下腺炎ですねって言われて、
はいはいはい。
これはなんか喉の細菌とかをめっちゃえぐいむせ方とかした時に間違って耳の方に入っちゃって腫れるみたいな。
へえ。
これ、なんかむせたのを後悔した。とても、
まあ今思えばね。
いや、そうそう、こうなるって分かってたら俺むせんの全然我慢したけどなみたいな、こういう気持ちになったりして。
それはそれでどっか行きそうだけどな。
まあまあ行きそうだけど、なんかいろんな人にそのね、リスケスケジュール変えさせたりしたことを思ったらむせたことが良くないなと思って、はいはい、でもお薬もらったらお薬が効いたんで一回落ち着きました。でこの状態で盛岡ライブは乗り切れて、
はいはい。
で盛岡が終わって8月中旬頃になんかもう一回普通に夏風邪をひいてしまって、
そっか、声が
カスカスになったりした。
はいはいはい。
これフェーズ3。
ああ。
でフェーズ4がカスカスは治って喉の痛みも完全に取れたんだけど、なんか咳だけが残ってる状態っていうフェーズがあって、
はいはいはい。
俺こういうのあんまない。なんか風邪ひいて普通の風邪はあるけど、なんか咳だけ残るとか、まあ耳の下が腫れるとか、なんかそういう特殊状況ってあんまないから、結構俺の中でなんか盛り上がってきたなと思って病院行ったら、なんか喉見てもらったら別に喉は何も赤くなくて、その風邪の症状はもうないんで、その前の風邪の治りかけに咳だけがなんか残っちゃってる状況ですねという診断だから、まあ一応咳止めの薬だけもらって、別に風邪ではない、風邪は終わっているという説明を受けて、でこれが良くない、咳が寝れなくなるっていうこの副産物があって。
そう、咳はそうですね。だから咳止め飲むしね。そう寝るため咳って辛いからね。その
咳、いや、そう、俺はあんま咳歴長くなくて。
ああ、まあそうか。
咳が、そう、得意じゃなくて、でなんか薬ももらったんだけど、なんか一応漢方薬と、このメジコンと呼ばれる咳止め薬、
はいはいはい、
これめっちゃちっちゃい。これピンときてる人いるか分かんないけど、その普通の錠剤の8分の1ぐらいの体積。だからこれを手にメジコンと、普通の錠剤1個を乗せて口に入れて、でその口の中に漢方薬をこうサラサラサラサラって入れるんだけど、
はいはい、
漢方を入れちゃうとこのメジコンが口の中にあるかもう分かんない、ちっちゃすぎて、もう漢方に紛れて、
はいはいはい、
だからあれ俺落としちゃったかなと思ってこう、口の中を舌でこうベロベロベロってやってこうメジコンを探すんだけど、
はいはい、逃がそう、
やっぱ見つかんないし、苦くなってきて俺もう無理、むせちゃうと思って毎回その水を飲んで、俺飲んだよな、俺の本当にメジコン飲んだよなっていう、そのプラシーボの真逆みたいな、その思い込みのありえないバージョンみたいなの。
デプラシーボじゃん。
いやいや、そう、おまさにデプラシーボ。
デプラじゃん。
デプラって言うんですか。
デプラって言うよ、その俺の32年の経験がそう言ってるよ。
ああ、ありがとう。じゃあデプラシーボによって、なんかメジコン効いてんのか効いてないのか分かんねえなと思いながら、特に夜って咳出ちゃうんで。
そう、なぜかね、
ゲホゲホやってて、
はいはい。
でこのフェーズが昨日終わったんですよね。
へえ、よかった。
でだいぶ声も、まあ、そこそこ調子を取り戻してきたんだけど、一個だけ咳のしすぎが残した弊害が体に残ってて、胸がめっちゃ痛い。正直かなり痛い。あの普通に生きてたら、当然その咳はしないけど咳払いぐらいはするじゃん、うんっていう、これするだけで目見開くぐらい痛い。
それ本当に胸か肺かどっちだろうねっていう、怖いね。
で俺の痛みの感覚でチャット GPT 君と会話したら、
お時代、
胸がめっちゃ筋肉痛になっている、咳のしすぎで。
あ、まあ一番平和ですけどね、そうだったら。
そう、または胸の肋骨が疲労骨折している、その咳しすぎで。
それも思いましたね。
ね、これどっちかかと思ってて、で一応見比べ方としてチャット GPT 君が言うには、筋肉痛だったら 咳払いをするとズキッと鋭い痛みがある、
うんうんうん、
もし
痛い、
あ
もし骨折しているんだったら激痛が走るという書き方をしていて、
そうかそうか、
これ悩ましいんだよな。
何悩ましいって、
俺の中でどっち、その激痛だと
選べないよあなたは今もう、
いやわかんない、このズキッズキッチャズキ、
何の歌詞、かわいラボの歌詞、
いや違う違う、かわいラボこういう歌詞出すけど、
出すけど
ズキッチャズキだし、まあそう激痛って言ったらなんか俺が痛みに弱いみたいに見えてちょっとかっこ悪い、病院に行って、いや
ずっとなんか死への選択肢を選んでるなこの人
病院行って、そのあ、いや骨は全然大丈夫ですよ、これ筋肉痛ですねって言われたら、なんか俺は本当はかまど炭治郎みたいに強いのに痛いと言ってしまったみたいな、なんかそういう、
ああもう痛みに強いキャラでもないですけどね、
痛み、いや結構俺強い、痛みに強いってやっぱかっこいいから、
いやなんかその大変申し訳ない偏見だけど、
はい、
兜は胸骨が折れてるが似合うよ状況として、折れてそう、
なんで弱そう、弱そうってこと、
体がでかいんですよねあなたね、
あ確かにそっか、体でかい人って折れてる方がちょっと似合うかもね、
似合うし、咳した時のやっぱテコの原理で、
はい、
やっぱり荷重がね他の人よりも中心にかかるじゃないですか、この下方と角度がつくたびにね、
そうかも、俺よく動いてるわ、なんかその俺の中では、うん、その衝撃を逃がすためという名目でこう矢印みたいに動いたりしてるかも、
そういうやつってちょっとでもテンポ狂うと急に負荷になるじゃないですか、逃がしてるつもりが、ね、そう
だね、バキッてなる感じがする、
そうそうそう、咳のせいでその BPM がねブレ始めて、うん、いやーもう感覚、もう感覚は信用ならないですよ、
いやまあそうだねと言いつつ、結局、まあ、病院今日は行けてなくて、
あら
で明日明後日しあさってとかになると、その週末俺らは大阪お出かけがあるので病院行けないから、まあ、とりあえずちょっと様子見するしかないんだけど、でもまあこの体はこの体でいいこともあって、なんかね自分を計測機械みたいに思えることがあって、
はあ
歩くと結構痛い、普通に歩くと、
もう終わりですよ、
でうちのマンションの階段を降りると結構痛い、
ずっと結構痛い、
これ段差20センチぐらい、うちの階段って、
まあ、普通の階段ですよ、
で20センチ未満だとあそこそこ痛いに収まるけど、
あ
こう20センチを超えるといっつってその目を見開くぐらい痛いから、
あ
この俺の胸の痛みでこの高さが測れるっていうその計測器の能力を身につけたり、
いいんですか使って
とか、車運転してる時も時速25キロ以上で角度が60度より鋭い左折をすると遠心力で胸が痛んだりするんですけど、
痛がってんじゃん、痛いんですよだからまずこの話に、
あこれで俺はすごい車の速度計にもなれるんだ、角度計にもなれるんだという感動をね覚えながら、
心配かつ話ずっとしてんな、
でまあポジティブなこともある話なんですけど、まあ、さっきも言ったようにその、まあ、最悪俺らって土曜日にバイアタカシライブがあって、
うん、
あ前売りチケット発売中ですがあって、
そうです、
その前日に前乗りをするから、
うん、
まあ本当の最悪、まあ、ないけど本当の本当の最悪別に大阪の病院に行けば、まあ、とりあえず見てもらえるかと思ってちょっと冷静になって考えたんだけど、
うん、
これここから本題です、
うん、
大阪に病院ってないんじゃない、
いやいやいや、これ鬼殺どころじゃなく怒られますよ
これさ、これでも本当にごめん、美容整形外科とかはある、あの整形とか、
はいはいはい、
脱毛とかのクリニックはある、なんか浮かぶ、うん、ある感じがする道頓堀に、うん、
はいはい、
けど普通の整形外科とか内科が、俺ら去年とかさ、
うん、
まあばら屋の全国ツアーとかで大阪も行ってるわけだけど、
うん、
なんかなくないか大阪に病院って、
何なくないかって どういう意味、
だから道頓、だから渋谷、東京の渋谷のすごいビル、まあ、光江とかさ、
はいはいはい、
あるじゃん、あの中になんか歯医者さんとか内科があるような感じはするんだよね俺、
うん、そうだね、その渋谷も大阪もなんていうか共通して道沿いにはないけどビルの中にあるんでねえのっていう雰囲気の差の話か、
あそう渋谷はなんか めっちゃあると思う、俺全然安心できる、渋谷で怪我したらここに運ばれていくのかなっていう感じが直感でするんだけど、はいはい、大阪であの道頓堀のグリコのところとかでもし怪我したら、
うん、
なんかこれなんか 奈良とかまで連れてかれるんじゃないのって感じがしない？
何を言ってるんですか、
大阪、
今日
大阪に病院
の乗りたいけど、そうかな、全然思わんな。
でこれ なぜかというと、まずやっぱ関西弁の医者がいないと思うんだよね。
めっちゃ偏見で喋ってる今日この人。
だって俺ら会ったことある関西弁の医者に？ないでしょ。
まあ関西で病院にかかったことないからね。
でもまあ関西に病院はないからね。
ああもうダメだ、俺が喋れる空間ないわ。
返す言葉ですけど、関西に病院がないから多分関西弁のお医者さんを聞いたこと
があって、それで喋る気が起きる話が今んとこないですけど。
でだから関西に一度はなくて、でこれってもうちょっと感覚を広げると、まあ、関西ないはまあ分かってもらえた、あ関西じゃないや、大阪がないは分かってもらえたと思うんで次のステップに進みますけど、これ京都もない感じがする。
ん？
京都もなくないか。
はあ。
京都の人もなんか自分家の薬とかで治す感じがしないか。
あ、京都は大阪と違ってそういうパターン、う
ん、大阪はさっき言った大阪弁のお医者さんがまあいないっていう話と、なんかボケツッコミで消化してんのかなっていう感じがする。その俺体調悪いんだよ、あ俺体調悪いねんみたいなのを友達内で言ったら、
はいはい、
なんでやねん、そんなん病気消えてまえやみたいな突っ込んで、はいはい、なんか病気がなくなってる感じがする。
あるか、
これ見たわけじゃない、見たわけじゃないんだけど、はいはい、でも京都は違って各ご家庭にやっぱ歴史があるから、
うん、
お薬があると思うんだよね。
あそういうキャラ京都は
秘伝の、そう、
はいはい、
だから京都はもう病院なくて、だから大阪、うん、京都がないんだよねっていう、これ意外なこと、事実としては。
なんかちょっと初めてだから学んでるな、こういう話に。どう、
これないんす、
これは。だからはいはい、そなんかね、はいはい、
奈良はある。
はあ、
奈良はなんか俺行ったことあるんだけど、普通に旅行で、
うん、
なんかあの奈良の大仏とか鹿がいっぱいいて、
はいはいはい、
なんかその大仏様のご加護制約みたいなのがあってもおかしくないなみたいな感じがします。
ご加護制約
ご加護制約みたいなのがあってもおかしくないような気がします。
ご加護制約です。
でこれ、あ、まあここまではちょっと聞いていただいた方も高橋も、まあ、分かったとして話進めますよ。
いやそうですね、ちょっと僕も腹く
くってきますよ。なんか文句あればお便りください。お便り来ないから
僕はないですよ。いい、ね、その僕のスキルが試されてるなという感じがしますね。
これ九州は
うん、
どうなのかってこれ考えたんだけど、九州は少ない、うん、これごめん、
どういう話だ、はいはいはい、
これつまんないけど、つまんない結論で申し訳ない。九州は病院が少ない、
はいはいはい、
なぜなら九州ってみんな体強いでしょ多分。
あ、まあちょっとわかるけどね。そう、ちょっとわかっちゃう、ここでちょっとわかっちゃう。
あ、そうでしょ、あそうでしょ、あ、よかったよかった、やっと、
うん、そう、今まではそう大ボケの話かと思ったら別にそういう話でもなかった。
九州の人は体が強いし、まあその比較的寒くないので風邪とかひく機会がまあ、ちょっと少なめなんで病院が少ないのかなという。だから、
うん、
大阪の人は本当に大きい病気になっちゃったら、本当は多分西日本で話を済ませたいから九州に行きたいと思うんだけど、
うん、そんなわけないけどね、
東京に行くしかないのかなっていう感じ、うん、
あ、大阪の人たちは、
大阪の人、ちょっとごめん、あ、すいません、あの中部東海は俺あんま詳しくない、まだあんまり理解が足りてないから。
なるほどね、今回はカブトは全方位に失礼なこと言ってますよ。
これ言いたいが足りてないから、
やっと分かってきましたよ。
僕の勉強不足で東海は分かんないんだけど、うん、でもどうせなら東京行くとか、どうせなら東京旅行や、うん、みたいな感じで東京の病院に行くような気もします、
ね、はいはい、失礼失礼。
で、だから、あー、で困ってるの、そうで、ごめん話が戻りますけど、俺が大阪のライブに行った時に、うん、この結構体調がもし悪化した時に どこに行けばいいんだろうっていうのを相談したかったんだ。
何どの世界線で答えたらいいの俺は。
ちょっと答えてみて。
大阪に病院あるだろう、行け。
あ、大阪に病院あるんかい。
なんじゃこいつ、
大阪に病院あるんかい、ほっとしたわ。でもごめん、オッケー、一回降ります、一回降りた上で、
なんか自信なくすわ今回。
大阪に病院ない気しないか。
青森帰れお前。
大阪に病院ない気しない。
いやむずいって、そっからその話するの。
なんか道頓堀にさ病院なくないか、うん、
いやあるだろビルの中。
あるんかな、ビルかな、
探せ。
道頓堀、心斎橋とか、もうちょっとビル街はビル街でなんかない気するんだよな。なんか、
うん、
完成度が高すぎて病院が入る隙間がないというか。
まあやっぱ食の街だからね、食でパンパンっていうのはあります。
これちょっと検証してきます、来週大阪行って。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。
カブトです。
お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや
2番の音質 R。
エンディングです。ふつおた、マータンさん。
マータンさん。
こんにちは、マータンと申します。初没入です。ということで、よくわかんないですけど。
こっちが言ってる単語だから、没入は。
毎日通勤時、就寝前のお供として楽しく耳を傾けております。じゃあ、この人は最新から聞いてってるんですね。違う。昨年8月より過去回を遡り始め、片道2時間かかる通勤時間も相まってか、ついに先週最新回へ追いついてしまいました。お二人の声が落ち着くからでしょうか。実は最近聞き始めるとすぐに眠りにつけるようになりました。スリープタイマーをセットし、寝落ちにしては翌日覚えている場所から聞き直しています。そこでお二人に質問なのですが、お二人にとって眠る時のリラックスできるもの、子守歌的なものはありますか。参考にさせていただきたいです、ということで。
おお、
確かにね。だから僕らが今から言うものがそれに当たるということですね、あばらやがね。
うん、あ、いや、そうだね。このマータンさんにとっては聞きながら寝ているんだな。
本当に俺本気で寝たいときは、霜降り明星のオールナイトニッポンを音量1で聞きます。
はい、それって聞こえてはいんの？
聞こえてはいるけど、内容までは聞き取れない。
へえ。
うん。
それで寝るんだ。
そうだね。これが一番。あと、雨音。この2つですね。
あ、はいはい。雨音はなんかいいって言うもんね。
まあだから結局ホワイトノイズなんでしょうね。そこまで下げたらもうノイズですから。
まあまあまあ、確かに確かに贅沢な使い方をしてる M1 ちゃん。
誰がホワイトノイズだよ、結論。
いいのよ別に。ありきたりな結論になることもあるんだから。
いやそのディスになったからね、結局その理論でいくと。
うん。
このマータンさんで言うところの。
ああ、俺らがってことか。
そうそう。今それの、だってこれは心理テストですから。今から言うものはマータンさんにとってのそれだから。
うん、なるほどね。
アバラヤが、
うん、
あーたは？
俺はマジで無音でいつも寝てるんですけど、最近これで寝るってなっちゃったのは、なんか俺仰向けでしか寝なかったのを体を横で寝るように最近なっちゃって、で こっちの方が入眠しやすいんだけど、これって体にいいわけないじゃん。やっぱ偏りがあるわけだから。
で俺はデフォそれだからな。
でもなんかさ、こっちのまあ普通に考えてね、逆に理論わかんないけど、普通に考えてこっちに顔が寄ってく感じがしないか。これを何年も続けたら、
ああ、まあ、枕が悪いんかな。
まあ、どうだとしてもさ、やっぱ重力がかかるわけだから。
まあ確かにそこの良し悪しあんま聞いたことなかったな。こう寝るタイプはこうで、こう寝るタイプはこうでみたいな。
ああね、そういうのはある。
そうそうそう、良し悪し確かに調べたことないですね。
から、まあ仰向けに直したいんだけど、ちょっとなんか暑い時期は入眠を頑張るんで横向きで寝ちゃってます。
なんかよく言うのは、その寝返りを打つことで体の歪みを直してるっていうのはありますから。
ああ、はい。
だから日常時でそもそも歪んじゃってるから寝る時で直そうとしてるから、治るまでは、仰向けにはなれないんじゃない。
ああ、まあなるほどね、ありえるかも。普段の姿勢を正したら寝れる。
そういうこういうのって動き出したらもう中心には戻らないから、もう一生そうなんじゃない。
まあまあそうか、矢印みたいにこう行き過ぎて戻っての繰り返し。
カブトにとっての、横向き眠りがマータンさんにとってのアバレアなんですね。
うわー、なんか良くない結論だな、どちらの結論も。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございました。今後も聞いてください。
続いてラジオネーム、プッチンできないプリン、初めてお便りを送らせていただきます。
ありがとうございます。
先日の札幌でのライブに行かせていただきました。楽しい体験をありがとうございました。ありがとうございます。
おます。
話は変わりますが、私はお風呂のシャワーをホルダーにつけた時にちょっと回転するのにイラッとします。
めっちゃわかる。
高橋さん、カブスさんにも日常で解決するほどではないけどイラッとすることはありますか。まあガバってつけた時にちょっと回転するね。
回転して、で俺の場合は湯船の方に行っちゃうから、もう一回持って、そう270度ぐるんってやって、あ、こっちが正解だったか、二分一間違えたみたいなのを毎回やってる。
あー、なるほどね、癖をね、
う
ん、
そう
見抜いて紐のね、
うん、
解決しなきゃいけないことならありますけど。
何？
いやマジでね、まあ最近ちょろっと言ってますけど、その僕は事務所と自宅を最近分けたんですよ。
はい。
今まで一緒だったからね、がゆえに結構広めの物件でしたけど、うん、今だから寝泊まりするところめっちゃ狭いんですよ。もう、
まあ普通の家、
狭いマンションみたいなね。
はい。
なんだけど、まあ、新築好きだから昨日空きましたみたいな、その1年目のとこの部屋を借りたんですけど、
はいはいはい、
そこがねめっちゃ日陰で、
へえ、
建物は新しいんだけど本当今まで見たことないような日陰、
へえ、それって何、隣の家でかいマンションがもう覆っちゃってるみたいなこと、
まあそういうマンション群の中にあるみたいな感じなんで、あ、まあ、
なるほどね、
四方八方全然日光が入らなくて、だから初めてなんかカビが生えたんですよ部屋の中で。
いやー、まあそうなのか、日光って大事なのか。
カラーボックスを筆頭にこういうのってカビ生えるんですけど、どっかで喋った気もするけど、そうだからこれ解決しなきゃいけないイラッとすることで、
これ引っ越すってこと？
いやだからなんでしょうね、
カビ側をどうにかする、
まあそのまあ湿度をなんとかするということですね。
ああ、まあ除湿機とかか。
まあでも全その家を開けてる間ずっとしてるわけにもいかないんで、
うん、
まあ置き型のタイプのね脱臭炭とかそういうのをいっぱい買い込んで今なんとかしようとしてますけど、はいはい、やっぱちょ環境が最悪だなっていうのが初めてだったんで、
うん、
まあ引っ越しも検討しつつ。いやーでもなー、いいんだよな事務所近くてと思いながら、
はい、まあ立地がなやっぱ買い難いか、
そうだし家賃も安い、新築なのに家賃安いっていうのがまあこんだけ日陰だからかと思
います。まあまあまあ、いや確かに織り込み済みなんだろうな全部。
そうだねっていうことでした。ちょっとだからお便りテーマとはずれますけど、解決したいことですけど、
うん、俺は黒いズボンしか持ってなくて毎回探すのが大変っていう。
黒いズボンしか持ってないから探すのが大変？
から
どれでもいいんじゃない？
ダメでしょ。黒くてちょっとシルエットが違うズボンがその8本ぐらいあって、
毎回探すときに。ああそういうことか、ジョブズ的な8本じゃなくて、ね。
ああじゃない、ちゃんと異なる黒いズボンがあって、毎回探すたびにイライラする。やっぱそのクローゼットとしてはやっぱズボンコーナーとしてズボンをしまうから。
はいはいはい、
毎回あれでもないこれでもないってあの劇場版の大慌てする時のドラえもんみたいに探してますね。
あれはいろんな道具が出てくるから面白いんだって。
あれでもない、
何もつまんない
黒いズボン、ちょっとボッと膨らんだ黒いズボン、あーこれでもない、ちょっと細いシルエットの黒いズボン、あーこれでもないみたいなやってる。
ハンガーに名前つけて干しとくべきですね。
本当にそうっすね。
うん、
という感じです。ありがとうございます。
ラストラジオネーム松られ
おす
質問です。お二人は全国ツアーで様々な場所を回ってきましたが、この場所のこのお店のご飯が美味しかったなどの思い出はありますか？まあ本当に最低限だけ僕は見て回ってますけど、
はい、
まあ東京仙台は一旦置いといて、
はい、
まあ3個だからね、それで言ったら今のところ盛岡、宇都宮、札幌だけですから、うん、札幌抜いて僕の場合は盛岡、宇都宮のみに絞ると、
はい、
盛岡の記憶今探してますけど、
確かに、まあ、一応前乗りして晩ご飯はなんか食べれたって感じか。当日は
だから盛岡は僕は体調がもうゲッソゲソだったんで、
はい、
もう記憶ないんだ。そう、松屋普通に食べるしかなかったか、
はい、あで終わった後にあれか、担々麺は食べたかみんなで。
そうだね、
まあ、あれぐらいか。
あのラーメン屋さんがどうだったかという話しかできないですけど、
怖、イエスかノーが出てくるんだろうなこの後。
だ宇都宮で言うと宇都宮だ、はい、あのミンミンは残念ながらライブ終わった後だと閉まっちゃってて、
うん、
残念って感じだったんですけど、まあ唯一空いてるなんだっけな、数字が入ってる餃子屋さんじゃなかったっけな、
へ
みんなで行った、
ああみんなで行ってたとか、あの365餃子バーみたいな、ね、
みたいな、そうそうそう、
宇都宮駅近くの、
あそこの餃子宇都宮っぽくもなんともなかったけど美味しかったですね。
まあそうだね、普通に美味しいおしゃれバー餃子だった。
だし LINE 友達登録したら半額になったし、その一番有名な365餃子が、
まあ、一
皿ね、一皿ね、でかいですよ。
いやまあ でかいですけど、
うん、あそこです。
ああ俺は、まあ、これ去年の暴れ屋ツアーの時の話ですけど、宇都宮の喫茶フリースコというナポリタン屋さんがあって、あ、はいはい、俺めっちゃ
覚えてますよ。
俺ナポリタン結構外で食べると感動すること多いし、美味しいお店でした。喫茶フリスコです。
あれだよね、みんなで集まったとこですね、
スタッフ等含めて4人で集合場所にして、そこから徒歩5分の会場に行ったとこ。
そうだそうだ、松葉ドロップのね、松の木が有名なね、
古典芸能室みたいなところでライブした時
の話。あそこも良かったですよね。
ねえ、あそこの去年は古典芸能室でやったんだけど、今年のライブは大ホール で同じ会場でやるかと思ったんだけど、
は
あ
は
あ、なんでだっけ、空いてなかったのとキャパがさすがにでかすぎたからやめたんだな。
ああそうか、
なんかそういうのエモいと思ったんだけど、
今思うとでも名古屋の会場レベルなのかな。名古屋の会場でかいですけど、
いやもう1000人とか入る。
へえ。
からまた1個格が上がっちゃうね。
まあマジで宇都宮でレギュラー番組いただくしかないですね。
まあそうですね。
ああありがとうございます。
ありがとうございました。
普通歌は以上です。あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS にプロフィール欄のメッセージフォームを URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。そっか、今日全部俺が言ってんのね。
言ってんのや。
だからもういろんな地域に喧嘩売っただけの人だ、あなたは今日。
まあ喧嘩というかね、俺の印象をちょっと相談させてもらいました。
はいはいはい。そして、まあ今週末、残念ながらそうか。このアバレは大阪が終わった後なんですけども、
はい、
6秒ライブね、大阪すごい売れてます。
ああそうですね、
意外とその大阪はキャパが狭いから、
うん、
あれ売り切れるって思ってるけど、そこまでじゃないのか。
いやなんかわかんない、いや今日水曜日だけど、これから3日間の流れ次第では売り切れまで行くし、売り切れまで行ったらここまでのツアーで最もお客さんが入った会場は大阪になりますね。
だし現状そうですよ、僕さっき数見たけど、
あごめん、今言ったのは東京も含めて言ってる、
う
ん、
あーなるほどね、
そうそうそう、
確かに東京まではまだですけど、でもやっぱりさすが東京、うん、大阪東半って感じですね、という、
はい、
だしやっぱりどの会場でもあのメロガッパファンの方がいてくださってますね。
はいはいはい、
やっぱそのライブで告知をさせてくれたんですよ、メロガッパさんが、その出させてもらった時にね、うんうんうん、6秒ライブってやるんですって言って、いるね、札幌にもいましたね。
へえ、すごいね、メロガッパパワーも。
だからこのライブに出させてもらって告知をさせてもらうっていうことがあるんだね。
いや確かに告知ってやっぱ意味あるんだね。その俺らがグルナイとか見ててさ、うん、これ本当に意味あんのかなとか、はいはい、まあ俺がその映画のファンだったらさ、いや俺はどうせ見に行くけど、これって効果あんのかなと思ってたけど、うん、やっぱあるんですね。
そう、まあもちろんね、その関係性とかもあるし、まあそう思う時っていうのはその番組で爪痕を残せてなかった時に思うんだろうね、その、
はいはいはい、
番宣に来た人がね、
うん、
そこでおもろかったら行こうってなるもんね。
うん、まあそうか、
あっていうところで、まあそういう人がほとんどだという感じですけど、というわけで名古屋はちょっと日にちが空いて9月19日、一応千秋楽と僕は呼んでないですけど、一番最後なんで千秋楽って呼んでる人もいますけども、はい、そちらもぜひ、なぜなら劇場がめっちゃ劇場でした。
へえ、うん、俺まだ見れてない現物、楽しみ当日。
うん、一番でかいかも、もしかしたらその宇都宮の会場がでかすぎて、そのある6秒ライブの中で問題がありましたけど、でかすぎてね。
あの謎の隙間があったという話？
謎の隙間ってなんだっけ？
いやいや、あの違う、最前の、
そのステージの前にね。
あ、最前席とステージの前に幅4メートルぐらいの天の川みたいな幅があった話？
はいはい、そう。まあ、あれは、あの、お客さんとのね、温度感がで、あの、温度差が出るかもって不安でしたけど、あれは大丈夫で、
はい、
実際6秒ライブ中にそのステージ幅が広すぎることで起きた事件がありましたから。
ああ、はいはい、なるほどね。
そう。その、まあ、投げる、こう、投撃。攻撃がね、大変だったというのがあって、名古屋はその日じゃないかも。めっちゃでかい。
ええー、あ、そうな、あ、そうか。ステージの広さは、もしかしたら名古屋が一番でかいかも。
かもしれない。名古屋は横に、奥にも、一番でかい。まあ、ちょ、見に来てほしいですね、うん。場所もいいとこで、港に近くて。
うん、ああ、確かに、海。海好きな人、ぜひ。
今、港に近くてって言ったことで、名古屋って言い張ってるけど、名古屋からちょっと遠いことバレました。
まあまあ、名古屋市であるということはね、嘘じゃないんで。
いや、そうですよ。嘘ついてないですか、皆さん。何ですか、こっち見てって感じですけど。ジャズフェスもあったりとかします。はい、ジャズフェスの告知、先に解禁します。
はい。
メルガッパさんと萌えさんがステージに出るって言いました。たりはしましたけど、それは土曜日の話で、日曜日リアルズンダパーリナイというイベント、僕が MC をするかもしれないんですけども、そこで恋塊チャレンジします。
へー、メンバー集める18人のカラオケ。
そうですね、事前にお声掛けして、しかも一人ちょっとスペシャルな方に出ていただいたりとか、 あとお客さんから歌える方いたらちょっとあの拾い上げさせてもらったりとか、すると思うので、まあ、近々告知しますけども、
うん、
そんな感じで、そちらのイベントも、あとも言っちゃうか、逆役ずんだパーリナイ披露します。
あ、はいはいはい、動画になってるやつ。
そう、あのナミグルさん公認でずんだパーリナイという曲を逆役しましたけども、ナミグルさんとコラボして披露します。
はい
はい、近々 X でしっかり告知します。
はい、僕は行きたい時にジャズフェスにはいるが基本的にはいないという感じです。
そうですね、
お願いします。
ですがちょっと大事な役割を担ってもらうことになりそうです。
え、どれ、あ、俺があの家にいるやつってこと？
そう、
ああ、はいはい、まあそうそうですね。だからなんていうか、そう、俺に会いに来ても俺はいなかったりしますというのを一応共有する必要があると思って、はい、まあ、
いない人を探してみてよという感じで
まあそうですね、
うん、感じでございます。お母さんは来ますということで。
おお、それでかい。
いやー、早く直しなさいよ体、あんた。
いやー、これね、これかなり楽しいですよ。体の感覚が鋭くて、
ここまで来ると楽しいもちょっと笑えなくなってくる。
いやー、そうっすね。いやー、うん、死ぬんか。
いやー、これでだからそれが最後の言葉だったらかなり恥ずかしいですから。
いやー、死なないだろうな。確かにそれちょっと情けないね、うん、死ぬんかもしれないと情けないんで、
そろそろちょっと弱み見せていただいて。
いやー、確か大阪、そう、俺らはさ、その、うん、全国ツアーの時に、
はいはい、
やっぱ予約取る時点ではもちろん元気なわけだからさ、
あ、まあね、
1日ぐらい観光しちゃってとか前乗りしてお昼からうまい飯食っちゃってっていう飛行機を取るわけだけどさ、
はいはい、
こうなるとちょっと休むしかないなという感じだな。
あ、まあそうね、あっち行ってね。
そうそうそう、だからそう、まあテイクアウト飯を探しとくか。
551だろう。
いや、だろうじゃないだろ。551も食べるし他もだろう、全部だろう。
いや、食べるならいいんですよ。食べるなら僕は文句言います
よ。変なの